宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第95回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？日曜日で3月18日からずっと続いていた目黒が上演のいけばな百段階段というイベントが終了いたしました。1週間ごとにね、いろんな流派が交代でお花を生けていくというイベントなんですけれども、全9期あったわけなんですよ。9週間、いやー終わったのかーって思いますね。というのも、あの宮永が関わって出展のお手伝いをしたのはたったの1週間、1期だけ、しかも1つのお部屋だけではございますが、ほぼ毎週見に行ってたもんね。まあなんかここ3週間ぐらいはもう週に1回見に行くのがやっとだったので、1回しか行けてなかったんですけれども、春休み期間とかはね、逆にあの時間に余裕があったりしたので、1週間に2回見に行ったりしておりました。3月からだもんね。3月まだ寒かったですよね。なんか宮永が出展してた時期も寒くて、宮永が出展したわけじゃないんですけど、宮永の所属している流派が出展していた時期ではありますが、本当寒くて、まだ寒くて、あのね、3月の終わりだったんですよ、第3期。3月の終わりから、4月だね、あの自分が池込みに行ったのが3月の最終日で4月だったんですけれども、寒くてコートとかまだ持ってって、でも4月だしなんだよどうしよう、洋服どうしようみたいな、こうすごい微妙なことやってた時期だったけど、もう夏日とかでしたもんね。お花の管理もすごく大変だったみたいです。最後の1週間はですね、流派を超えて親しくしていただいている先生の所属されている流派が出展をされていたので、そういった意味でも、なんかやっと終わったんだな、お疲れ様でございましたっていう気持ちになりました。やっぱりさ、一つの催しが終わるとはっという気持ちになりますね。でも来年もまたあるといいなと思っております。なんだろう、あそこに行くと実家のおばあちゃん家に行って、今年も変わってないみたいな気持ちになるのです。何言ってんだ、東京都の文化財捕まえて。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商務会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイおはようございます。エルニーニョだとイワシが取れなくなるというのは置いといて、最近忙しいんですが疲れが取れなくなってきました。 もう若くないということなのかなんて思う今日この頃。マイマイは疲れた時どうしてますか？おすすめの方法などあれば教えてくださいとのことです。ありがとうございます。そっか、イワシが取れなくなるんだ。あ、なんかだから私の頭の中をイワシが駆け抜けていくのですね。ダメじゃん、イワシ増えてるじゃんね。駆け抜けちゃったら、あれどうしてイワシが増えちゃったんだろうな。イワシの群れになっちゃったんだろう。まあイワシは群れて泳いでますよね、水族館とかでね。キラキラキラキラと銀色に輝きながら群れているから、イワシはきっと群れでしか想像しない。いやでもお魚として食べるときは一匹でもいいな。あのね、ちょっとほら点点点って丸い斑点があるのがイワシだよねっていうか、イワシのことは置いといてですよ。そうですよ、置いといて。最近お忙しいんですね。そして疲れが取れないと。あー、わかります。なんか寝ても寝た気がしないというか、寝たんだけどなんか全然疲れが取れてないっていうあれですね。うん、わかります。で、宮永はですね、疲れた時どうしてますか。難しい問題ですね。いや、まずはまあ寝ますね。寝ても疲れが取れないっていうのはわかるんだけれども、まあとりあえずは寝ます。というのは、まあ休まないとどうしようもないのかなって思うので休んでみます。まあこれもね、お忙しいともしかしたら時間が大きく取れないっていうのがあるのかもしれないんですけれども、なんか休みの丸一日を睡眠に費やしてダラダラと過ごしてみたりすることもあります。でもなんかそれでもダメっていうか、逆に寝疲れたじゃないんですけど、全然復活できないなっていう時もありますよね、ありますよね。そしたら逆にリフレッシュじゃないけど、出かけたり遊びに行ったりめちゃくちゃ疲れるようにします。酷使します、自分を。とにかく、でその酷使する内容は自分が楽しいな、面白いな、行きたいなって思えるようなことを選んで酷使します。でそうすると、だいたい宮永の場合は疲れ果てて落ちます。また寝てしまうですよ。もう自分の意思とは関係なく寝てしまうぐらいな勢いで疲れるので、そしたらなんかぐっすり眠れるような気がしてますが、でもそれでもダメだったらコンビニでも売ってたりするお薬類をちょっと気休めに飲んでみたりとかですね。あとは、まあ、めちゃめちゃ食べてみる時もある。もうね、太るとかお腹痛くなるかもとか気にしないで、自分の食べたいなって思えるものめっちゃ食べて、でもそうすると多分栄養が偏るだろうなって思うから、サプリとかも飲んでみて、なんとなくこう自分の中で安心感と満足感を得て、でお腹いっぱいになるとやっぱりちょっと眠くなるので寝る。あれ、結論全部寝るになってるな。でもやっぱり疲れた時は寝るのが一番だと思うんですよ。休まないとダメですよ。で休んでも疲れが取れない時は通常に休むんじゃダメですよ。落ちる、電池が切れるみたいな感じで休むといいんじゃないかなと思います。あとね、お風呂いいらしいですよ。ぜひぜひ試してみてくださいませ。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題して宮永舞可動化への道。というわけでですね、オープニングでもお伝えしましたけれども、いけばな100段階段も無事第9期まで終わり、で、あとはそうだな、全然お手伝いにも見にも行けなかったんだけれども、家元先生が出品をされた宇都宮の展覧会も終わり、次は夏かな。それまでは少しお花的にはお稽古に専念して、お手伝いとかは 少なめになるのかなっていう感じなんですけれども、そうです、ビッグニュースがございます。いや、最近のビッグニュースといえばやっぱり宮永進級式で正教授のお免状をいただくだったと思うんですけれども、今回はですね、宮永が古流大観流通称福家元門下に入門して早6年目、ようやく後輩ができました。パチパチパチパチパチパチ、一番下っ端脱出でございます。いや、ですね、今その福家元門下と呼ばれているのはですね、姉弟子が2人に兄弟子が1人に宮永ということで、それまで 4人でやっていたんですよ。通称愉快な五門弟子 Z って言うんですけど、命名してくださったのは関西の先生方なんですけれども、はい、Z をつけたのはね自分たちなんですけどね。うん、姉弟子と兄弟子と宮永が神戸のビエンナーレとかのお手伝いに行って、お手伝いしている時の3人の会話がまるでコントのようだと、あそこの五門弟はとても愉快な人たちだということで、愉快な五門弟ずって言われてたんですけれども、そこにですね、今年から専門学校に進学をされたのですが、高校生になってお稽古に復帰してこられた年下の姉弟子を加えてですね、人数が増えたので、どうしよう、愉快な五門弟子はどうあるべきかということで、某ももクロさんにちなんでですね、愉快な五門弟子 Z を名乗らせていただいていたのでございます。はい、いや、それは置いといてですよ。そうなんですよ。だから、その中で、宮永はですね、お花歴という意味で、常に一番下っ端でおりましたが、この度ですね、なんと宮永は下から2番目に格上げになったということでございます。初めての後輩でございます。いや、これね、ほんとね、何をこんなに熱く語ってるんだ宮永って思われるかもしれませんけれども、ずっとずっと一番末っ子だったわけなんですよ。そんな状況から脱出できるかもしれない、ふふふと、ここ2週間ほど北総演でいる宮永でございます。でも実はそのすごくその危険なお話、危険っていうわけじゃないんですけれども、実はですね、宮永は1月に正教授のお免状をいただいた後ということもあり、宮永の初のお弟子さんにというお話もあったりなかったり、いや兄弟子の初のお弟子さんにという話もあったりなかったり、いやというわけでですね、うん、今までですね、宮永はですね、お花を人に教えるっていうのはやっぱりやってなくって、まあ一応そのお免状は持ってるわけなんですけれども、正直なところまだ自信がありませんっていうところがございまして、で、兄弟子はすごいなって思うのは、いや、自分のためには先生がやれとおっしゃるのであればやりますみたいな感じで、すごい前向きな意見を言っていて、すごいなと思っていたんですけれども、まあ、結果としては先生に入門されると。ただし後輩なので、宮永も兄弟子もサポートをする、教えるということを学ぶということも考えてお弟子さんを取っていただいたようです。ふふふふふふふ、難しいね。いや、初めて体験に来られた時にですね、その流派のお花をいろいろ見せるっていうことで、兄弟子は森花を、で宮永は投げ入れをという、いつもとは違う感じでですね、ぶっちゃけてですね、それぞれどっちかっていうと苦手な方をですね、お見せしながらいけるという、実に胃がキルルルルッとなるような状況になったりもしたんですけれども、そうですね、自分とあまり年が変わらなくて、しかもなんて言ったらいいんだろうな、やっぱりこう自分も、はい、認めていただいたとはいえ、まだまだ自分の中で自信が持ててないことをこれからお手伝いしていかなきゃいけないんだなということは、とてもとても気が引き締まる思いなのであります。でも やるしかないよね。うん。というわけで、今週の宮永舞華道家への道は、先輩への道始まったよの巻でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。6月7日土曜日にギャラクシティ足立区西新井文化ホールで開かれますブレス4ワンマンライブさよならというイベントにパフォーマーとして参加させていただくことになりました。時間がですね、15時開場、16時開演なんですけれども、実はですね、このイベントは整理券を配布させていただくことになっておりまして、整理券の配布がですね12時からとなっております。会場開演までの間もいろんなパフォーマンスが行われますので、丸1日コンサートを楽しんでいただけるのではないかなというイベントになっております。お手伝いをさせていただきますということは今告知できるんですけれども、何をやります、どんなことをやりますっていうのはちょっとまだ秘密なので、公式での告知をお待ちください。ちなみにチケット代はなんとですね、なんとですね最小料金は500円からということで、約2時間のステージを堪能した後、演出、構成、照明、音響、衣装、進行、歌唱、ダンス、その他いろいろお客様の楽しんだ度パーセントで入場料を決めてくださいという史上初の試みがなされるようでございます。番組ブログの方にイベントページへのリンクを貼っておきますので、ぜひぜひ遊びに来てください。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。